皆さん、こんにちは。かなおみほです。いかがお過ごしでしたか？不登校や摂食障害、引きこもりなどの問題は、思春期、いわゆる第二次反抗期をきっかけに深刻になることが多いようです。反抗期には、その子が一人の大人として成長していくのに、とても大きな意味がありますよね。第二次反抗期に入る前の子どもたちは、自分の親をとても尊敬し、全幅の信頼を寄せています。子どもたちが親の価値観に疑問を持つことはまずありません。親の価値観はそのまま子どもの価値観で、親が良いと考えることを子どもも良いと考えます。お母さんのお腹の中では、身も心もお母さんと一つで、二人は一心同体でした。生まれた時に体は別々になったけれど、心はまだ一つ。そう、一心二体なのが第二次反抗期前の子供たちなんです。でも、一人の大人として成長していくためには、今まで無批判に受け入れてきた親の価値観を一度疑って、それを自分のものとして取り入れるかどうかを吟味する必要があります。それまで心は一つだった親子が、それぞれ違う人間として別々の心と体を持つことができて、初めて子供は独立した一人の人間に成長できるからです。この切り替えが起こるのが第二次反抗期です。でも、この切り替えがうまくいかない時があります。そして不安定な心が10年、20年、30年と続いてしまうことがあるんです。それが引きこもりや摂食障害などの症状として外に現れてきたりします。スムーズに切り替えるためにはどうすればいいのでしょうか。親が子供ときちんと向き合う。それが大きな鍵になるかもしれません。親が子供ときちんと向き合うというのは、手をかけて過保護気味に世話をするということとは全く違います。子供の怒りに向き合って、その苦しさを理解しようとすることなんです。でも、子どもの怒りと向き合うことに難しさを覚える方々もいらっしゃいます。子どもと仲良く話をしたり、世話を焼くことならできるけれど、向き合うことは難しい。それはその方自身が良い子のまま第二次反抗期を通らずに大人になってしまったためかもしれません。自分自身、親に向き合ってもらえなかった悲しみや怒りを抱えていて、それを気がつかないように抑圧していれば、自分の子供に向き合うことは難しくなります。不登校や摂食障害、引きこもりなどの問題は、ないに越したことはないかもしれませんよね。でも、実は親の生きづらさを子供が無意識に察知して、親をそこから解放しようとしているということも多いように思います。皆さんはどう感じましたか？大丈夫です。あなたにもできます。では、また。